嬉しいな、京次郎さん出てくれるの。花ちゃん、池ちゃん、ご機嫌ラジオ。どうも、花井戸平でございます。
どうも、DNA1 回目です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。うん、
来ましたよ。
来ましたよ。
僕の大好きな先輩でございます。
はい、スペシャルゲスト。
はい、ご紹介させていただきましょう。はい、京次郎さんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
これはね、めちゃめちゃレアちゃいます。だから京次郎さん、なんかこういう配信で出たことってあるんですか？
あ、ないですか？
ないっすか。
ねえ、多分
誰に聞いてんすか。誰がわかるんすか。
誰？
いやでもなんだかんだで上がってそうやけどね、なんか。
うん、あすか。そ
う、テレビに出てはった時とかの YouTube とか上がってはりますけど、僕そのお前こんな感じでアホやから、うん、僕あの京次郎さん呼び込まれて出てもらったことあるんすよ。
おうおうおう。
しかも、
あ、知ってる。
知ってます？
知ってる。
名前変えてね。
うん。
どんな名前でした？
多分京三郎かなんかね。そう、
名前変えてなっちゃったよね。
名前変えて、ああ言うたらその京次郎さんのお客さんからすれば、うん、言うたらそ我々の単価のところに出てると思ったら、うん、ランクがちょっと違ってくるからっていうのが、
うんうん、いやそんなことないですよ。
京次郎さんはなんていうジャンル的には、
ジャンル的にはわ、はい、かりやすく言うと手品。
手品、はい、そうですね。はい、わかりやすく言うと、
わかりにくく言うと、うん、え、歌舞伎マジシャン。
和妻とか。
和妻、
和妻っていうのは、うん、あのね、無形文化財に指定されてて、はいはい、まあ、和妻っていうのは、まあ、明治以降の、ね、手品で、うん、工場がある手品、う
ん、あ、工場があるんですか。
そう、工場もついてるんですよね。
前
工場、後工場、手品の後に。
だから京次郎さんってその言うたら文系、過去のなんかいろんなその書物読みはるから、ブログとかでなんか読み漁ってはるんですよ。
あ、ね、変態ですよね。
変態っすよね。
なんでそれを研究するようになったかっていうと、すごい古い昔 の、 その師匠方が嘘を言って、あ、こんなん言っていいんですかね。
いや、嘘って
言っていいですか。お名前出てないですから大丈夫。
そう、ね、はい、あの仕事を若い子から取り上げるためにそれ言ってたり、うん、某国営放送でね、うん、嘘を言ってたりするのを正すために研究して、
うん、へー、そうそうそう、めちゃめちゃ、じゃあハブからもんすよね。そんなことすなって感じでしょ、周りからすりゃ。
でも、まあ、文化庁から許可はもらってますし。
ほう、
全然
なくないよね、文化庁から許可もらえる。
いや、だって国の恥になりますからね。あの、それが他の国の人が見て歴史を知って、うん、調べたら分かることを嘘言ってるんで。
ほうほうほうほう。
だ、その大まかに言うたら、もうこの芸能詩でしょ。
そうです、
ね、とかをもうずっと調べてきてはる。
そうですね、ね、昔の手品とか落語とかそうですけど、はい、でもやっぱり仏教と精通してる部分があって、
ね、
そんなどうでもいいですけどね。
いや、これね、めっちゃもうちょっと僕ね、もう単純に聞きたいこと、芸歴的には今何年ぐらいに。
今、休憩も挟んでるんですけど、
はいはい、ややこしのおい、はい、
うちには長見長子さんっていうのが入ってますよね、休憩挟んで。
確かにね、
17年休憩してましたから。
そうですね、はい、まあ二十歳過ぎぐらいですね。
ああ、なるほど。だからその休憩も挟んででしょ。休憩も挟んでるっていうことは、もう我々の大先輩で、
大先輩、ね、
しかもその我々の手の届かないところからずっと調べてはるわけやな。
はいはい、
ね、
はい、
それをね、京次郎さんが聞いてて、うん、先週の放送なんですけど、うん、どない思いましたか。
そう、私辞める辞めないのね、
は
い
はい、でもそういう相談する人っては辞めない理由欲しくて相談してると思いません。
あー、なるほど、はい、辞めんなよと。
辞めたくないでしょ。
辞めたくないですよ。
でしょ。
辞めたくない。ただその辞めたくないけど、辞める理由を探したことがなかったから、はい、辞めなきゃいけない理由があるんかなと思ってて、うんうん、そこですね、うん、
京次郎さん、その休憩ってなんで休憩したんですか。やめてたんですか。
まあ、嫌になる時期ってあるんですよ。
おお、ね、お
なんか自分がやってても飽きる時ってないですか。
これ今の池上ちゃいます、まさしく、これまさしく今の池上ちゃいます。
なんか自分はこのままでいいのかなって感じが、自分の生き様にちょっと飽きてきた。
はいはいはいはい。
休憩すると新しいものが、
その時って休憩して復活しようと思って休憩したんです、
うん、
あ、なるほど。
はあれですね、すごい嫌がらせをされて、
はい、
もう涙涙で1週間旅に出ましたね、
うん、へえ。嫌がらせは僕はないけど、あ、そんなことがあったんですか。
ありますね。
へ、業界の人ですか。
業界ですね。名前言いましょうか。
おわかんねえ
P 入ります。
P は、まあ、作家さんが嫌がるけど、はい、まあ、でもオフトークで聞けます、ま
あね、あるんですよね、
これ、うん、放送は聞けます、その名前、
まあ、そういうのはもういろんな師匠方に相談して、うん、まあ、松竹の師匠方にも相談して、
は
い、あれやなって、芸人の嫉妬って醜いなって怒ってましたけどね。
へ
え、
ご存命ですか、まだ。
うん、そうです、ご存命。
ああ、
やっぱりなんか嫉妬ってもらう時ってないですか。
嫉妬ですか。
今のところないです。
ないです、ね、うん、
嫉妬されるほどでもないです。私は羽根さんのも嫉妬される側にもう、
いやいや、もう嫉妬する側よ、
まだ。
うん、
僕だってラビット出るのもうちょっと僕嫌でしたよ。
なんで嘘やん、お前俺に嫉妬してた。
いや、嫉妬っていうか、うん、いや、それは分かんないですけど、末、うん、広がりさんよりも僕おもろできると思いましたもん。
あ、
ラビット見てて、
あ、はあはあ、
ダブル刑事さんもね、
あ、
うん、あ、この感じちゃうよと、
あなたなら、
うん、あ、もっとおもろできると思ってて、僕そこにおれへんから、
うんうん
うん、もちろん回されへんし、うん、もっとおもろできるんだなと思って見てましたもん。だからその嫉妬ですよ。
あ、
うん、だダブル刑事さんよりかはそこにおれへんってところの嫉妬ですわ。
ああ、なるほどね、
うん、お前がおった方が絶対おもろかったのにっていうところの、なんか、うわ、何やってんのやろなっていう感じで僕朝見てましたもん。
あ
のロケを、この感じちゃうでと思って、
うんうん、
ダブル刑事さんいらうのは、花江さん、竹下坊さんいらうのはこれちゃうでと思いながらね。
ああ、そう、
うん、見てました。絶対おもろ、僕の方が絶対おもろできましたもん。
ああ、
うん、っていうところですね
そっちね、
うん、うん、
でなんで辞めようと思ったんですか。
辞めようと思った理由は、軒並みの仕事の量とお客さんが離れちゃったってとこですわ、
うんうんうんうん、
それ今コロナのせいでね、みんな一緒やと思いますよ、う
ん、だからコロナのせいにやっぱできんぐらいやっぱ なんかなと思って、
ね、
うん、
あなたはお客さん持ってたやん。
持ってた、
正直、
はい、
私とかに比べて、
まあまあまあ、まあ、
だからもうここやねんな、
う
ん、
ほう、
持ってるから減るねん。私なんか持ったことがないから減らないよ、これすごない逆に言うとお前20年やってきて増えてないってどういうことやねんってなるんだよ。でも逆に言うと私はずっとやから。
でそのメディアに広がってませんか。僕はライブシーンで畑やけど、うん、花井さん メディアですよ、
まあ、そこでも多分目線ちゃう、
違う、
ここ出ようって、
う
ん、私とか多分そう思ってんのよ、
う
ん、こっち取ろうっていうふうに思ってんのよ、うん、でもあなたはそれこそ地獄の遺伝子の時は、
うん、
もうライブ感で全国で、うん、各会場にお客さん集めるっていう方に見たわけやんか、
うんうん、
でもその目って、うん、絶対的に今のメディアの、しかもショートネタの前世のと違うやん。
まあまあ、
ね、漫才師としてね、漫才師とやるんであれば、こっちを目指す人とこっちを真逆やん多分。
やっぱり生の舞台のお客さんとメディアのお客さん全然違うんで、ね、
うん、だから作り方も多分違うからやと思うね、それは、うん、だからあなたが逆にずっとこっち向いててやってて、
うん、
出られへん、だからやめるやったらまだ分かんのよ、
うん、
この
話やっぱだるいっすよね。
いや、これだいぶだるいもうこんなんだって放送で言いたくない
え、客層は何歳ぐらいを狙ってるんですか。
僕は自分の年齢前後ぐらいからやっぱ40、50ぐらいですかね、
うん、もうちゃんとした大人や、ある
程度、はい、まあ30ちょっとギリかな、
うんうん、
で今ついてる子で見ても今20代もいてます実際は、
うんうん、
はい、なんかすごくキラキラした目で僕のこと見てくれてて、
うん、
変わりなく見てくれてるといてはるんですよ、
うんうん
うん、 そうから なぜ僕が20代に響くか僕逆に分からなくて、う
ん、やっぱり生き様じゃないですか。やっぱり芸人ってね、生の舞台見て、うん、それを見てね、応援したいとか見たいとかって、うんうんうん、やっぱり生き様でしょうね。歌手でもそうですもんね、生き様が
ね、うん、確かにその圧倒的に全て上手い人、歌手でもね、がじゃあ人気者かいとそうじゃないですもんね、うん、ちょっと下手くそ、うん、パッと聞いたらね、うん、やねんけど、やたら味ある人とかもおるし、
はい、
で人気者っていうのもあるし、
うん
うん、で、そう、滑っても我々の世界で言うたら、うん、滑っても可愛らしく滑れる人っていいやん、
はいはい、
愛される滑り方し続ける人って、はい、
なんか一旦の正解というか一旦のライブシーンの正解って多分大阪で吉本じゃないですか、
うんうん、
NGK とか漫才劇場行くっていうのは正解やけど、うんうん、そこじゃなしにここに来てくれるってところは、まあ、やっぱ分かるんですけど、うん、そこ話しちゃってもうてるってところが、その僕が原因でしかないかなと思っちゃうんですよね、
うんうん、
話しちゃってるってところが、でその他のお客さんも行くから、うんうん、お客さんが移動したから僕このお客さんこういう風にした方がええよって取説で言うんですよ。ならそっちのお客さんになってって話があるし、もうどうしたらええんかなと思って。
でも何を目的かにもよりますね。お金なのかチヤホヤなのか、うん、なんか
お金もチヤホヤもされたいですね。
ねあっちの方かも分からない
ですね。あっちもされたいですね、うん、男の子ですからね、うん、もう全部ですね、欲求全部っすね、うん、
その辺はこっちに先輩に聞かないとわからないですけど。
私私は基本ずっと思い出作りのためにやってますから。
おいそんなことないやろ、おい
ずっと
マジかよ。
おおすごい人に会いたいとかもそんなん
よ。和園芸ホールにね、あの自分の生き様を飾るみたいな、
うん、まあそうですよね、うん、まあそうか、まあゴール地点というか、まあ、到着点みたいな感じか。おまあそうか、
うん、
でも売れようと思って作ってたら自分のやりたいものを作れないし、
はい、
そのバランスがね、やっぱり営業で求められてるものとやりたいことと違ったりとか。
違いますから、
うん、やめる理由の方じゃなくて今逆にやれるというか目標とか夢的なはどこなの、う
ん、今の僕の夢、
うん、やりたいこととか。
やりたいことは、うん、あの再結成ですね。
あ
コンビ、
あ
コンビっすね。
あ
うん、漫才したやつよ、
あの人と。
はい、
ああはいはいはい、
それしかない
それやな、再結成っていうこと
は、うんうんうんうん、でも無理っすわ。
なんで。
やばい、いやケツ割ってますからね大阪で。ちょっとむずいっすね。
ああ
おもろないなこれ。
いやそりゃそうや。そういうもんや。そういうもん、これが味や。
味っすか。
味、初めて味出たんちゃう、
マジ
このラジオで。あなたから。うん、あなたもいつもふわふわしてるやんか。
ですね。
あつかみどころない。その己の本性を見せないで。
まあね、
こっちサイドをこういじってくるっていうタイプやんか、あなたは。
たぶらかすからね。
そう、
まあ再結成ですかね。でもむずいっすね、
離れて。やっぱり
そうそうそうですね。
あの生徒もね、漫才自体が ね、あんたたちは、
うんうん、そこでしか捕まれへん仕事があるから。まあ、
じゃあ今度名古屋収録でその人出てもらって。
出てはくれるやろうけど。でもまあ、まあ、でもむずいっすね。
もう
大阪でむずいっすね。うん、でもまあまあ、なんかでもやってきたなって感じはありますよ。う
んうんうん、でもなんかある時ね、そんなに遠くはないからすぐ ね、
うんうん、
だからその再結成じゃなくても何ヶ月かにとかで一本ネタ仕上げるとか、はい、そんなんに参加してもらったり、それこそ何かやってりゃ、うん、それこそこの間の動画とかでも出てくれるわけやん、
はい、
でしょ。
ですね、
うんうん、っていうことはこれ最低限再結成が目標夢であるんであれば、うんうん、あなたが辞めたらもうこれゼロやからね。
まあな、
これが叶う可能性は。
あ、まあまあ、まあ、
うん、
ね、いやーもう教授の方に来てくれてね。
いや教授
もっと芸能界の闇聞きたかったっすけど。
ああそれはもう
別料金で。
別料金でね。あめちゃめちゃレアですよ、教授さんが僕らの会に出てくれる
の。そうだね、それはそうや、うん、
いやいやいや、ほんまにちょっとまたいろいろ ちょっと聞いてくださいよ。お話を。あの、ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました。